がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子です。おはようございます。
私はよく正月に落語の寄席に行って初笑いをするのですが、脇坂さんは落語とか興味ありますか？
初笑いですか。年の初めに笑うのはいいですよね。実は私、実際に寄席に行ったことがないんですよ。もっぱらテレビで楽しんでいます。若竹先生も落語をされますよね？
はい、下手ですけどね。聖書を元にした福音落語をさせていただいています。今日は私の落語ではなくて、お友達の落語家さんを横浜からお招きして福音落語を一席していただこうと思います。
昨年も年始めに来てくださったあの方ですよね？
はい、
とても楽しみにしていたんですよ。
はい、では脇坂さん、早速始めましょう。
はい、福音の光。今朝はアマチュア福音落語家の三遊亭雄介さんをお招きし、金峰殿特別番組をお送りいたします。落語も一席してくださいます。それでは今朝のゲスト、三遊亭雄介さんこと豆宇田真一さんにご登場いただきましょう。
豆宇さん、おはようございます。
おはようございます。
ちょうど1年前ですよね、東京から三遊亭雄介こと豆宇田真一さんにおいでいただいて、豆宇田さんの神様との出会いと聖書落語をお話しくださいましたのは。
そうですね、あっという間に1年が経ってしまいました。
はい、今回は豆宇田さんに落語で神様と聖書を伝える活動を始めた経緯をお話しいただき、その後で聖書落語をご披露いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、聖書落語に導かれる流れをお話しいただけますか？
はい、私は小さい頃から人前で何かやって笑わせたり喜ばせたりするのが大好きでした。で、例えば高校の時には NHK ののど自慢に出たり、サラリーマンになっても宴会芸をいろいろやったりして、おかげで留学の時には随分助かったりしたんですね。で、披露宴の司会なんかも30回ほどやらさせていただきました。
はあ、本当に人に喜んでいただくことがお好きだったのですね。豆田さんが所属する教会でも何かそのようなご奉仕をなされておられたのですか？
はい、私が所属する教会では15年ほど前から礼拝の聖書箇所をスキットにして演じるというミニストリーを始めまして、私にも声がかかって演じるようになりました。この働きがとっても楽しくて、ほぼレギュラーのような存在になりました。で、妻や子供たちの後追いで洗礼は受けたものの、今一つ教会に馴染めないでいた私に、教会での演劇活動というのは居場所を与えてくれたんです。
なるほど、教会で自分の居場所を与えられるというのは幸いですね。仕事で海外赴任をされておられたこともあるとお聞きしましたが、その時も演劇活動は続けておられたのですか？
はい、2011年にバンコクに単身赴任となりまして、バンコク日本語教会というところに通うようになりました。日本での教会でのスキットの経験があったので、現地にあった日本人劇団に入団したりして、そのことを知った教会学校のリーダーから手伝ってくれと言われて、芝居ならできますということで、子どもたちの前で聖書の一人芝居を披露しました。これが子どもの聖書理解にとても良いと評判になったんですよ。
ああ、感謝ですね。では演劇活動や一人芝居がどのように落語へと結びついていったのでしょうか？
はい、2014年に帰国をしまして、母教会でのスキットや一人芝居にも復帰したんですけれども、教会外での演劇活動は日本では難しくて、一人で稽古して演じる落語に気づいて落語教室に通い始めました。それで聖書の一人芝居をやってることで落語を稽古している、この2つがある日ふっと結びつきまして、一人芝居を落語に変換すれば聖書落語になると思ったんですね。 で、芝居同様落語でも聖書を分かりやすく伝えることはできるだろう。で、それはクリスチャンにも喜んでいただけるだろうし、教会で落語会をやれば、教会に足を踏み入れたことのないような人、聖書に触れたことのないような人でも聞きに来てくれるかもしれない。つまりは教会の敷居を低くすることになるだろう。で、始めてみるとですね、狙い通りで、クリスチャンの方からは聖書の世界が目の前に広がったようだとか、未信者の方からは聖書を読んでみようと思いましたなどという反応がありました。で、何人かの方はですね、聖書落語をお聞きになったのをきっかけに教会に通うようになったり、洗礼に導かれたりしたというのを聞くとよかったなと思います。で、まあ、そんなことで小さい頃から人前でいろんなことをやってたんですけども、まあ、全てはこの60歳近くになって落語で聖書を語るために主が準備されていたのかなと思っています。
はい、全て主が豆田さんを整えられ、落語で聖書を語り、聖書や教会へ入るハードルを低くされるために豆田さんを用いられておられたのですね。ハレルヤです。主に感謝いたします。では早速その聖書落語をご披露いただきましょう。落語のお題はザカイです。
イエス様が地上におられました頃、エリコの町にザーカイという少年がおりました。病気があったのでございましょう。ちっとも大きくならず、親はこれを見て父親は逃げてしまい、母親からも散々いじめられて育ちました。もちろん世間からもいじめ抜かれて育ちまして、仕事をする年になってもどこにも仕事がない。当時ローマ帝国の支配を受けておりましたので、その手先と思われておりました徴税人の仕事にやっとありつきました。ザーカイはこれを持ってみんなに仕返しをしてやろうと、ものすごい厳しい取り立てをするようになったのでございます。ローマ帝国には決まったものだけを納めればよかったので、それ以上に取ったものは全て自分の私腹を肥やすことに使えたのでございます。小さい体を使って、ある時は屋根裏に登り、ある時は床下に潜って財産を暴き出して奪っていく。ついには、ああ母親のところに行って、どこに何があるか全ては分かりますから、散々絞り取って、母親が大事に使っていた銀のスプーンまで金目のものだと取り上げていく始末でございました。こうしたおかげでザーカイは徴税人としての成績はよく、そこの所長にまで上り詰めたのでございます。そして私腹を肥やしたので立派な屋敷を建てましたが、誰もそこを訪れる人間はありませんでした。ある日のことでございます。ザーカイ徴税長、俺たち今日午後休みをもらいたいんですがね。なぜだいやね、病気の人を治したり、死んだ人間を生き返らせたりしたっていうイエス様っていうのがね、この町にも来るってんでね、一目見てやろうと思うんですよ。そうか、それはいいけど、お前たち今日のノルマはどうしたんだそう言われると思いましてね、午前中のうちにみんな終わってんですよそうか、やることやってんならまあいいや、休み取っていいぞ。あ、そうですか、ありがとうございます。徴税庁も一緒に行きませんか。ああまあな、気が向いたら行くよ。じゃあ行ってこい。ありがとうございます。イエスか、噂には聞いたことがあるな。どんなやつだ、俺も見に行ってみるかと、ザーカイも通りの方に出て行きます。通りにはすでに20、30の人垣が出ておりまして、俺は小さいんで前に出しておくれと言っても、普段から、散々絞り取られてるザーカイでございますから、誰も意地悪をして前に出してはくれない。ちっきしょう、前に出られねえか、なんか手はねえかな。お、あそこにイチジクの桑の木がある。あれは道路の上まで枝が伸びてる、あそこへ登って上から見てやるかと、小さい体でスッスッスッと登っていきまして、道路の上っ端にあります木の枝のところに座り込みます。へへへ、体の大きい皆さんよ、お前たちにはこんな先の方までは登ってこれないだろうよ。俺だからここにいられるんだ、ざまみやがれ。よく見えるぜ、特等席だ。ああ、さあどんな立派な王侯貴族が来るんだい、楽しみに見てやろうじゃねえか。 お、あそこの四つ角が騒がしくなった。いよいよお出ましかい。なんだいあれよ。汚ねえ身なりだな。あんなやつにみんなありがたがってんのか。なんだいしょうがねえな。あのちっとマシな格好してんのがあれがイエスっちゅうやつかい。なんだな、こんなとこまでわざわざ登って損しちまったい。はいはい、イエス様、どこへ行かれるんですか。どうしたんですか。この木の下に泊まってなんか考えてますね。ザーカイ、急いで降りてきなさい。ザーカイ、急いで降りてきなさいって俺のことだよ。なんで俺の名前知ってんだ。もうとりあえず降りてみようか。おいおいおい、イエスさんよ、なんでお前は俺の名前を知ってんだよ。今日はお前の家に泊まる。さあ行こう。おい冗談じゃねえぜ。普通泊まるってのはホストの方が泊めてやるっつって、それで初めて泊まるんで、お前が勝手に決めんじゃ。おいおいおいおい、勝手に、曲がったよ。確かにそこは俺ん家の方だよ。俺ん家の前で泊まったよ、とザーカイは戸惑いますが、初めて来る客でございます。なんとなく心嬉しくなって、イエス様のご一行を招き入れて部屋をあてがい、食事を振る舞います。イエスさんよ、どこでどう調べたんだい。よく俺ん家が分かったな。お前は子供の頃から小さく育ち、父親にも疎んじられ、母親にも疎んじられ、父親には逃げられてしまった。そんなことまで調べたのかい。ご苦労なこった。確かに俺はな、父親に逃げられたんだ。お前の父はお前のことを案じている。冗談言うない。俺を捨てて逃げてったお父親だ。どこが案じてるもんだ。案じてんだったらな、なぜ俺が小さい時にいじめ抜かれてた時に助けに来なかったんだ。お前の父は上にいる。上に？なんだよ、屋根裏か屋根の上かに連れてきてんのかい。ご苦労なくった。天の父、神、主。天の父、神、主。天の父が俺のことを案じてるっていうのか。そうです、嘘だ嘘だよ。神様だったらな、何だってできるんだろう。それだったら俺がいじめられてん時にどうして助けてくれなかったんだ。そんなことしてくれなかったじゃないか。天の父はめったに姿は現されない。だがお前が夜孤独で胸が張り裂けそうになって泣き苦しんでいる時に、天の父もお前と共に泣いている。確かに俺は昼は人から金をむしり取っていっぱい金を貯めている。だけど家に帰って夜寝床に着くと、こんなことして何になるんだ。金を貯めたからって最後は誰もついてきてくれねえ。どうにもなんねえ。俺は一人ぼっちだと思って毎晩泣いている。その俺の気持ちを天の父は、神様はご存知だというのか。俺と一緒に泣いてくださってるというのか。そうだ。じゃあ俺は一人ぼっちじゃないんだな。神様がいつも一緒にいてくださるんだな。そうだ。そうかそうか。イエスさんよ、それだったら俺はもう財産なんてどうでもいい。あらな、財産の半分をこの町の貧しい人たちに配ってやる。それからな、今まで不当に取ってきたものは4倍にしてみんなに返す。そうか、俺はもう一人じゃないんだ。今日この家に救いが来ました。この人もダビデの子供なのですから。さてザーカイはそれからがらりと変わりました。イエス様にお約束をした通り、財産の半分をエリコの貧しい人たちに分け与え、そして不当に奪ったものは4倍にして、かっこの家を訪ねて返してまいります。 最後に訪れたのが母親の家でございます。母さん、その節は大変失礼をいたしました。ここにあの時不当に奪っていったものの4倍の金をご用意いたしました。どうぞお納めください。それからあの時奪っていった母さんが大事に使っていた銀のスプーン、これもお返しいたします。ザーカイ、お前は本当に人が変わったんだね。それは神様の、イエス様のおかげかい？はい、イエス様が、神様がいつも私と一緒にいてくださるということを教えてくださいました。そしたらみんなが初めのうちはおはようとかって言ってくれるようになり、それから立ち話をするようになり、今ではいろんな人が我が家を訪れてくれて食事をしたり話をしたりしてくれるようになりました。神様が一緒にいてくださると思ったらみんな優しくしてくださいますし、私も皆さんに優しくすることができます。そう、よかったね。私もお前のことを散々いじめてしまったから罪が深いなと思ってたんだけど、なんとか変われないかなと思ってた。だけどお前はイエス様によって変えられた。イエス様はもう遠くの町へ行かれてしまったから私は変われないね。罪を許してもらえないね。母さん、そんなことはありません。イエス様は一度も会ったことのなかったこの私のことをすべてご存知でした。母さんのことだってすべてご存知です。そして母さんのそばにもいつも神様がついていてくださいます。だからいつでもどこでも母さん、変わろうと思えば変われるのです。そして神様があなたの罪を許してくださるのです。ありがとうございました。
聖書の中でも有名なお話で、教会学校の子どもたちもよく知っているザーカイさんのお話でしたね。落語を通して聖書のお話をリアルに感じることができました。三遊亭祐介さん、ありがとうございました。
イエス様とザーカイとのやり取りを黙想されて、ザーカイの人となりを創作落語に加えていただき、ザーカイの悔い改めがありありと目に浮かんできました。感謝いたします。
福音落語っていいですね。ここで金宝殿からのご案内です。朝早い放送を聞き逃された方、スマホやパソコンのラジコというアプリから福音の光を検索してください。1週間以内の放送をお聞きいただけます。今朝の三遊亭祐介さんのお話と落語の番組も金曜日まででしたら聞けますので、どうぞお友達にも教えてあげてください。ラジコアプリのご紹介でした。
お祈りいたします。天のお父様、あなた様は御子イエス様をこの地上へとお送りくださり、イエス様を信じれば何人も救われると約束してくださいましたから感謝いたします。ザーカイが変えられたように、今もイエス様は助けを求める人に手を差し伸べ続けてくださいますから、ありがとうございます。この感謝の祈りを主イエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子でした。
キリストを心に招く幸いや、今日も喜びと平安に満ちた一日をお過ごしください。
それではまた明日朝4時30分に。Thank you.